ございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
バカシリーズと題しておりまして、先週はバカと付き合うな、堀江貴文氏と西野明弘氏の一冊でございます、
はい、
後半の方で取り上げたのがこれとは対極にある一冊でございまして、世界初はバカが作るという科学者の方なんでありますが、生田浩二さん、マッドサイエンティストというバックトゥーザフィーチャーに出てくるあのおっさんみたいな人が世界を切り開くんだと、あれは非常に大事なバカで、今東大も含めてバカが少なすぎると、
はい、
そのバカの少なさが普通のバカを暗躍させてる、超量バカを許してるんだと、そうおっしゃるわけでございます、
はいはい、
でこの生田氏どんなバカかと言いますと、一番最初の研究が魚のヒレの推進力を考えるという論文で注目されたらしいんでありますね、
はい、
今は何ですか、例えばタンカー、レジャーボート、タグボート、フェリー、協定用ボート、これ全部スクリューで進んでいきます、うん、ところがスクリューというのはですね、実は推進力の効率が悪いらしくて、60から70% しかできないんだそうです、
はい、
で魚のヒレはと言いますと、メダカから金魚からイルカからクジラまで、その推進力における効率というのは 90% 以上なんですって、
はあ、
だから魚じゃない船もおひれとか胸びれで航行するようになるとすっごい船ができる。
確かに魚って早いですもんね。
早いよな、
あ
れだよね、潜水艦が尾びれで動いたらおかしいよね。
でも可能ですよね。
だよね。それでものすごい注目をされて、そのバカな研究やる人にはなんだか面白がって人が寄ってくんだって、
はい、
ほんでこの方々はどっかの大学の巨大なプールを借りて、その魚のヒレの回転効率の研究をやったらしいんです。その中で論文にしたくて、ロボット用のヒレにコンデンサミルクを塗ってね、それで真っ黒にして水を、ほんで渦巻きの形状を調べようとしたんだって。そしたらプール全体がなんか汚れた牛が落ちたみたいな、なんかそんな感じになって怒られたとかって。でもそういうそのバカめがお前らって言われてるうちに、どんどんどんどん広がるんですってね、そういう噂って。それで魚のヒレよりもっと面白いヒレはないかと思って始めたロボットが、これすごいですね、そういう先生も いらしたらしいんですけど、アワビ型ロボット。
アワビ
ベロ出しながら進むっていう。
ああ、
うん、
はい。
でなんかぬるっとしたものを推進力にして進むっていうロボットはできないだろうかってんで、新しいロボットの分野作ったんですって。それがソフトロボテックス、
はい、
ソフトロボテックスっていう新しいロボット工学を生むというね、
はいはい、
でこのアワビ型ロボットを一生懸命研究してる時に、やっぱりそのバカがなんか変わったことやってると寄ってくるっていうご本人おっしゃってますけど、医療方面から内視鏡を作ってくんないかって、アワビ型ロボットで。
え、どうつながるんだ。
今まで例えば胃袋を見たりっていうのはできる、チューブ入れて、
はい、
ところが肛門から入れるキャメラの中での最大の関門は何かというと、大腸の S 字結腸って言われるところを S 字に曲がっていくやつがないんだって。
ほう。
その急カーブをどう乗り越えるかで医療の方の大進歩につながるっていうわけ。
はい。
それでこの方はアワビ型ロボットを一旦保留しといて、これすごいですね、ヘビ型ロボットの研究に突入するんです。
ヘビだったら S 字結腸曲がれる。
S 字結腸曲がる。だからこれ俺やられてるわな。
はい、
俺は大腸検査とかやってるもん。
はい、
今はもう活躍してるらしい、ね、
で
これね、今までのロボットとかな発想からして全然違うのよ。
はい、
ヘビ型ロボット、特に人体に潜り込ませるヘビ型ロボットの特徴は、 全身が形状記憶合金なんだって。
どういうこと？
つまりこうなんか一直線の金属がくねくね分節こう節を持ってて曲がっていくんじゃないのよ、うん、ヘビ型ロボットって形状記憶合金で作っといて、
はい、
こいつを温めると熱でくにゃっと曲がるっていう。
すごい。
だからこういう発想ってバカじゃないとできないよね。
どうなんでしょうかね。
まあね、
バカなのかな。
うん。で、形状を記憶させるためには合金でチタンとニッケルなんだって、
はい、
これを1対1の比率にすると伸ばしとったやつがクニャッと曲がるんだって、
はい、
で温度を移していくとクニャクニャクニャクニャって曲がるわけだから、
はい、
S 字結晶責任を持って曲がりきることが可能なわけだよね、
はい、
ところがかなさん、
はい、
組織比率見事に1対1にしないと 0.1% でもその比率が狂うともう曲がらないんだって。
ほう。
でこれ新分野だから独占。そんでこの生田さんに古川電工ね、何もかも全部プレゼントしたらしいよ。研究室からなんから、とにかくこっからそのヘビ型ロボットができたというね、医療用の。でもこの人のバカさはまだまだ続くんでございますね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
堀江貴文さんのバカと付き合うな、そして今は第2弾、はい、生田博士の世界初はバカが作るバカ、どんなことに挑戦したかというと、ヘビ型ロボット、肛門から入れて形状記憶合金のコイルのバネで進んで電流を通し温度を調節、伸び縮みするというロボット、
はい、
関節は5つ、これで大腸の S 字結腸も完全に痛みなく通過で、がんの場所をめっけたりという、
はい、
これが直径10ミリの太さが必要だった。ついに研究5年でヘビ型脳動内視鏡完成、
はい、
これやっぱり大進歩ですよね、
日
本での評価は大したことなかったらしいんですが、アメリカってのはやっぱすごい反応するんですね、はい、おめえ面白いこと言うなあっちのもんでありまして、彼は東工大にいたんでありますが、アメリカカリフォルニア大学に招聘されてロボット研究部の部長さんとして招待、面白いからいっぱいロボット考えてということで、でこのヘビ型ロボットから彼が次に着手したのが半導体プロセスで動くロボットの開発、
はい、
これ面白いですね。ロボットって大概モーターがあってっていう、そういうもので動くわけじゃないですか、
はい、
彼ねその原理を全部変えて電流で操作できるっていうロボットを夢見るんだって。
電流、
これわしよくわかんないこれ、
うん、
ただこれがすごいんだから、なんとこの電流で操作するロボットなんですが、切手サイズ、切手の大きさなんだって。これをどうするかというと、平べったいロボットなんですが、中にこう温度を伝える導線が通ってて、
はい、
その熱入れることで縮んで伸びてグーチョキパーができるようになったっていう、そういうカテーテルって知ってる？
わかります。
カテーテルの先っぽにこの切手サイズぐらいのやつを人間の体の中に入れるわけよ。
ほう。
それでこいつにパーを出させて、
はい、
でもう一本入れて右と左手にして、そこで手術するっていう、
はあ、
切手サイズの手のひらが、
はい、
それに今挑戦してるんだって。
すごい、
すごい。だから昔映画でミクロの血試験ってあったじゃん、
人懐かしい、
小人のあれを人間を内部、
はい、
あれなんだって。もっとすごいのはそのカテーテルカプセルっていうのを今発明して、
はい、
飲み込ませると患部でそのカプセルがカパッて開くんだって。
ほう。
で中にカプセル内に収められた小さな、だからもう切手の半分ぐらいなんだろうな、
はい、
その5本指で遠隔操作で熱を与えて伸び縮みさせて腫瘍を摘むとか。
嘘でしょ。
それで便と一緒に出すとかっていう、もう全く画期的な、
SF の世界ですね。
そうそうそう。で、今はまだその動力部等々が完成せず研究中ですが、もう博士は絶対できるって言い切ってるんです。うん、この博士の研究家、カナさん、何が大事かというと、カナさん、これね、福島原発にこの博士が参入するらしいのよ。
ロボットってこと
ですか？そうです、そうです。もう、あそこはもうロボット工学の最先端だから、うん、狙いとしてあるんじゃないかな。一番最後に博士はね、カナさん、すごいことを我々に教えてくれるんです。福島第一原発の事故2号機の問題がありましたね。あれに実は関与したのは大西康夫博士という、もう本当にバカ一代みたいな博士がいて、この人は原子炉と水の関係では世界ナンバーワンなんだって。で、実は一番怖かったのは壊れ切った2号機よりも4号機にの使用済みプールに溜まっているウランの方が怖かったんだって。その4号機の使用済みプールの中の、燃料棒に関して彼が徹底して冷やせっていうのをアメリカから指示するんだって、はい、ただもう政府が頭下げで一回帰ってきてくれっつって日本にお願いして、例の措置覚えてる？自衛隊がヘリコプターから水をまいてたのをやめるの。
はいはい、ありました。
それで何をやったかって言ったら、はい、東京の消防車で恐竜、長い首の恐竜みたいなクレーン車で直に水をかけるっていう、それも4号機中心だったんですって。あれはあのことを発案したのが大西康夫博士なんだって。そのおかげでチェルノブイリの7倍、つまり関東圏ですね、東京も含めて葛西ぐらいまで住めなくなるところを、うん、チェルノブイリの7倍の原発事故を大西博士のおかげでチェルノブイリの7分の1に抑え込んだんですって。今はさらにそこから50分の1まで抑え込んでいるんで、
はい、
まあもちろん取り出し等々の困難はあるにしても、もうこれからロボットの出番ということで、うん、バカと付き合うなって堀江さん言いますが、この手のバカと付き合わないと原発の処理はできないということですよね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
バカシリーズと題しまして、まあ、あんまりいい言葉ではございませんが、さまざまなバカをたどろうという企画で、ございます。今週は世界初はバカが作るという生田浩二さんの著作を紹介しております。ロボット工学の博士でございます、
はい、
異端の学問とかいろいろ文句ばっかり言われて笑われたらしいんでありますが、この生田博士の功績っていうのは次々と認められて、で彼が紹介したのが大西教授。この人は原子炉等々で何か問題があった場合は世界中から電話がかかってくるっていう、チェルノブイリもこの人みたいね。大西さんという人がチェルノブイリの今の静かな状態を作り出した人なんですって。
すごい方なんですね、
うん、だからチェルノブイリより日本が助かったのは、金さん、やっぱ水の国だからですよ、
うん、
やっぱチェルノブイリって内陸だもん、
はい、
だから冷やす水がないからあそこはもう放置しかなかったんだけど、うん、まあ日本は幸いなことにと申しますが、そう言いますとね、また漁業関係の方に迷惑な発言になるかもしれませんが、海に近かったと。そしてまた、非常にこう水に関しましては豊かな資源を空からも陸からも持ってるっていう日本だから、世界には共通の用語があってね、原子炉で何か問題があった場合、それが陸上、陸のことで原子炉に問題があった場合は、イタリアの研究者のドニジアンという人を呼べっていう、
はい、
水のことで何かトラブルが原子炉で起こった場合は大西を呼べって、世界中の原子炉の脇に貼ってあるみたいですね。陸はドジニアン、水なら大西って書いてあるそうで、
はい、
で、この生田氏、一番最初の研究が魚のヒレの推進力を考えるという、それから新しいロボットの分野作ったんです、
はい、
でこの生田博士の主張は、いろんなバカがいないと世界は前へ行かないんですよ、という 興味深かったんでございますが、ネタがこれ尽きてしまいました。
そうなんですか、
はい、さっぱりしたもんで、
はい、面白かったですよ。
ありがとうございます、
はい、
面白いとこだけを格別に皆さんにここからは第3弾。
あ、まだバカシリーズは続くんですね。
そうなんです、
はい、
バカの系譜、うん、別名自虐の系譜と申しまして、
はい、
私の研究成果をここで発表したいという。
研究されてたんですか、
はいはい、堀江貴文、生田浩二、そして第3弾がいよいよ武田鉄矢の登場でございます。バカの系譜、さあ参りましょう。日本にはもともと己の愚かを笑い、自らを貶め、自らを蔑む歌というジャンルがございます。
ほう。
例えば恋を失った時、あなたに罪がないことを証明するために、私が寂しさを引き受けましょうという、自責、己を責める、そして自虐、おらバカだぜという、
はい、
この自虐の系譜のスタート地点となったのは、このあたりの歌から始めていいのではないかと思います。野口雨情、中山新平作詞作曲による船頭小唄。この中にございますのは自分の不遇ですね。自分がついてない不幸であるっていうことを、もう誰のせいにもしない、全部自分で引き受けて、おら枯れすすき、こういうところに自虐の、
そういうこと
で、この自虐の系譜からこぼれ出すのが、昭和の世でバカと自らを罵ったのは、映画網走番外地望郷編、1965年、かの高倉健がこう歌ったのであります。バカを、バカを承知のこの影を与える。自分の説になりますとなんだか思わず力が入ってしまいますね。はい、堀江さん、そして生田さん、申し訳ございません。こっから面白いですよ皆さん。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
バカシリーズと題しまして、次節私の説でございますが、バカの系譜というバカシリーズ第3弾でございます。昨日は日本の歌のジャンルの中には自虐というジャンルがある、これは自分を なんて言いますか蔑み、貶めるという歌で、ございます、
はい、
ピンとこないか。
いや、わかります。
これの名曲が美空ひばりの悲しい酒よ。自虐だよね。
自虐になるの、
俺はそう思うね。武田鉄矢は美空ひばりさんのあの歌をこう解説しております。天才と称賛された彼女の歌唱は聴く者を圧倒し、何者ともつながらない自虐の痛々しさとその美しさ。すごいね、おいおいよ教授でだ、かなさん、
はいはい、
これがね60年代の歌だとすると、70年代からこの自虐に新スターが誕生するんです、
はい、
この人はどうさきゃいいのさこの私とすねるんでございます。藤恵子さんの登場でございますね。赤く咲くのはケシの花と、覚えてる？
わかります。
恵子の夢は夜開く、
はい、
藤恵子というのはバカの系譜の花ですね、歌謡界の。で、続く作品が自虐ソングの傑作、新宿の女、後半2行のサビにそのヒットフレーズがございます。これは一世風靡するヒットフレーズ、バカだなバカだな、こう来るわけですよ、
はいはい、
このバカという一語の発見は自虐の歌謡界におけるビッグバンを生みます。これヒットフレーズですね、
はい、
このバカというフレーズが歌謡界にあふれる。
お、
さあ参りましょう、バカヒットメドレーでございます。黒沢明とロスプリモス、ラブユー東京。さらにこれに演歌の細川たかしが続きます、
はい、
心残りではいきなりこれです。私バカよねとバカを公言するのであります。バカの系譜は女心の表現も転じて、女が自ら自分の愚かしさを歌う、はい、都はるみ、北の宿から、これはもう自虐。ところがですね、80年代に入るとバカが出てこなくなるんです。
そうなんだ。
たった一人の歌手が登場したばっかりに、明治以来のバカの系譜がここで急ブレーキがかかるんです。時代は別の時代に移ります。この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1970年代、バカというフレーズ一世を風靡して、あらゆる歌の中にバカが出てくる、うん、パターンは一緒なんですよ。 女性が男性の裏切りにあって恋をなくした、はい、でも女は男を責めないんですよ。そして恋したことが私の愚かさなんだと、で去っていくその人を見送るという、
はい、
この時にバカというフレーズは最も自分を叱る言葉としては最適だったわけです、うん、ところが80年代に入るとそのシンガーの登場によってこういう自分をバカにして相手を立てるというような歌が消えていきます。
誰だ？
そういう時代を呼び寄せたのが松田聖子でございます。
え？意外。
青い珊瑚礁、松田聖子の登場はただひたすら歌の中にあふれているのはリゾート地での恋人と眩しいも銭ももう持つだけ持ってるもんですから余っちゃってみたいなどっかの会社の霊場の夏の恋を歌うのが松田聖子のあのあれですね、アイドルソングなんですね。
はい、
高実性の高い歌唱で恋を歌い上げるわけですな。この彼女を迎えて日本の歌詞から影が消えていきます。
ああ、影が消えて
くる。影がないんです。もうやったら明るいん。ああ、私の子走るわ。
確かに。
ここでほのぐらい自虐ソング、バカと罵るような歌は色あせていくんですけども、この松田聖子から男女の恋歌が一変します。
はい。
自虐を引き受けてた藤圭子がバカだな騙されちゃってと言いますが、この松田聖子以降1982年などでは女がもう自虐というポーズを取りません。
ほう。
そして女性が恋に関してしつこくなります。1988年、松はいつまでも松は他の誰かにあなたが振られる日までただひたすら男の不幸を待つという女性の登場でございますね。去っていく男を70年代はじーっと見送っていた女性が去って行こうとする男に呼びかけるという、話しかけるという。そしてこれらの女心の歌を受けて J-POP はこの一曲で様変わりします。革命的な歌であります。自虐の系譜の息の根を止めた一曲なんでございますが、さあその一曲とは、よし、来週までの宿題にしましょうかね。来週そこから始めたいと思います。全く違う歌のジャンルがこの一曲から始まり J-POP に巨大な影響を与えます。この続きまた来週のまな板の上で。